皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ赤野保です。世界は広くて、京都は深い、そんなビジョンをですね、京都のラジオカフェのリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオを通じて、世界中の方にですね、この我々の思いを味わっていただきたいという番組です。本日のゲストは、フリーランサー、カメラマン、そして安らぎ工房ですね、そこの代表の田村雄二さんです。
田村です、よろしくお願いいたします。
田村さん、どうもわざわざ埼玉から。
そうですね、
田村さんとは4年ぐらい前、たまたまあるところで会いまして、その時まだ23。
そうですね、23ですね、
これからカメラマンとしてオーストラリアに行こうっていう言っておられましたね。
そうですね、ちょうどそのまだ海外に飛び出していない、もう本当に若造の小っ端な頃です。
まだ28歳。
そうですね、今27で8になるところですね。
その間なんか久しぶりにお会いしたら、なかなかやっぱり活躍されてて、その今日はカメラマンっていうね、そのについてお聞きしたいのと、そしてカメラマンっていうその現場のこう実際その 3.11 以降 の、 その東北の現場に行かれて、こういろいろとカメラマンのファインダーからですね見られた世界とか、あるいはインドとかネパールとかアメリカとか、いろんなとこ取材に行かれましたね。
はい、
そうです。ちょっとそういう話をですね、まとめて、お話しいただきたいと思うんですけども、まずその 3.11 の話からいきましょうか。
そうですね、
すぐこう現場に入られたんですけれども、いかがでした？
もう絶句ですね。やはり私もいろいろと物事見てきたつもりでもいたんですが、もうただただ呆然とするだけの、
3月のいつ、も
う4月のちょうどガソリンがもう全く出回っていなくて、もう動こうにももう動けないという、ちょっと悔しい時間も流れつつ、でもうようやく入れたのが4月の4日ですね。
4日から何日ぐらいですか？
そこから、2週間ほどかけて、ほぼほぼ被災地、海岸線沿いを中心にですけど回れたかなというところですね。
フリーランサーのカメラマンというのは一人で車で食料積んでいくんですか？
そうですね、皆さんどういうスタイルでやってるかわからないんですが、私もう本当に19、20歳の頃、もうバイクにもうテントだなんだ積んで日本一周なんだしてたんで、そういう生活は結構慣れていたんで。
ほとんど車で寝泊まりですか？
そうですね、全てもう車で寝泊まりですね。
いや、それはいろいろとですね、大手のメディアの、カメラマンもたくさんおられると思うんだけど、本当フリーランサーですごく若い、で、純粋というかですね、シンプルな、だからそういう方がカメラマンとして撮る、映像なりその写真というのは、どういう写真撮られたんですか？
やはり、こうホームページ通してブログを通して、いろんな方に見てもらったんですけど、やはり私を知ってる人に言わすと、なんかその被災地なのにやはりあなたの写真らしく、なんかどこか綺麗で落ち着いていて変な不思議な感じというのが印象だったみたいで、ただやはり私と同じような感覚を持たれたみたいで、やはりもうこれが現実なんだなという、やはりそれもうテレビのもう映像と同じなんだけど、でもやっぱりそことは違う何か力を持ったものという感じでみんな受けてもらいましたね。私の撮った写真をもっと本当に日本なら、もう日本だけではなく世界の本当にいろんな人に見てもらえればと、結構皆さんありがたいお言葉をいただきましたね。
何枚ぐらい撮るんですか、写真？
そうですね、トータルでおよそ4000枚5000枚ぐらい今回行きましたかね。
その中からどのぐらいこう本当にこうなんていうかね、人に見ていただくというか、
大体世に出るのが10分の1ぐらい出ればいいかなというところですね。やはりどうしてももうそれに対して一つの被写体に対してもう10枚とか20枚とか撮るときはもう撮ってしまうときもあるんで、やはりその中からこういろいろ斡旋して選んでこう世に出していくという感じですかね。
田村さんはそのドキュメンタリーカメラマンとか、戦場カメラマンとかね、ドキュメンタリー的なそういう映像も含めて写真撮られるということですね。
そうですね、映像の方私はやってないんですが、
カメラ、
そうですね、基本的にスチール撮影のみですね。他は仕事では本当に幅広く人物撮影から風景写真、建築写真まで本当に幅広く受けてますけど、基本的にはやっぱりもう何かあったらもうそこを現地に飛んでいってそれを伝えるっていうのがやはりスタイルとしては合ってるなというのが感じますね。
僕はあんまり組織 で動くのが好きでないんですけどね、はい、そしたらやっぱり全てインディビジュアルで個人で、はい、それフリーで、
はい、
こう現場に飛んでいってね、
はい、
そこでこう純粋にこうファインダーから見たものを世界にこう伝えていくと、
はい、
なかなかね素晴らしいですねそれはね。
ありがとうございます。
うん、ほんで実際現場を見られて、
はい、
もう想像以上に、
はい、
まあひどいというか、
そうですね、
でその中から 人なりの、あのなんていうの、写真も撮られるんでしょ。
そうですね、人物もそこに入れながらですね、うん、ただもう最初は正直、まあ、不謹慎な話かもしれないですけど、うん、結構私もいろいろ想像するのが大好きで、うん、人間のその最後の日とかその人類の最後の日ってどんなんだろうって、うん、じゃあそれは大体自然災害で終わるのかな、まあ、でっかいこういうなんか戦争とかそういうんで終わっちゃうのかなって考えると、結構その想像した通りの世界が広がっていたと言いましょうか。本当に大津波が来てって、結構その映画とかでよくあるようなパターンと言いましょうか、う
ん、それはずっとこう僕ある現場に行かれた人がラジオに来ていただいて言われたのは、はい、津波というのはこう線にこうなってて、あるところまで来てて、 そこまでは大丈夫だけど、そこからはもう完全にこう破壊されてるという
か、ね、そうなんですよね。
それが延々と続くんですか。
もうまあ、移動距離としたら本当に福島南相馬からずっと登っていって青森まで入って、ようやくまあちょっと街があるかなという状況だったんですが、うん、もうつく町つく町が全てもう壊滅していて、なんかずっと悪夢が続いている状態といいましょうか、うん、なんか私の本当にもういろいろ撮影した中でも本当にもう一番苦しい、もうなんかなんで撮ってるんだかもう自問自答で分からなくなってくると言いましょうか。でもこれを誰かが残していかないと、うん、いつかなんか風化するのが恐ろしい、
うん、
まあ、今みんなそんなことは絶対ないだろうって考えてても、やっぱりこう何年かするうちに人間ってどんどん忘れていくもんであるから、うん、やはりこれを残していく誰かが必要だなという、まあ、もう自分を奮い立たせると言いましょうか、うん、やはり若手のカメラマン多数入ったみたいですけど、うん、結構一枚も撮れないでもうただただその光景にもう絶句して、こんなもん撮れないっていう方が結構多かったみたいですね。ただでもどうしてももう心を鬼にしないといけない人もいない、もうその傷を全部自分の心に押し込めると言いましょうか、が私もニュースとか見ててたまに津波のこう特集とか映像とかで言うと、もうその状況がフラッシュバックしちゃって、なんと言いますか、まあ自分が被災したわけではないですが、ひどくなんかもう辛い気持ちになると言いましょうか。
よくボランティアで、
はい、
その、なんていうかな、なんかいろんなこう建物なりね建てたり、
はい、
そのいろんなボランティアで協力するというね、はい、そのカメラマンっていう職業は、
はい、
その写真撮ると同時にそういうボランティア的に困ってる人を助けるということも同時にやるんですか。
やろうと思えばできるかなとは思うんですが、なかなかボランティアという柄でもないのかなと思いながら。そうか、
写真撮ること自体がその将来
そうです、ね、
記録として残して、そういう災害をですね、
そうですね、
予防するというそういう使命でや
っ、そうですね、結構集団が多分まあ苦手な方なのかなと思って、うん、こうボランティアこう集いますって言った時にやっぱりそこが集団になっちゃって、それがちょっと苦手なところもあって、もし自分が撮影してる中で誰か一人困ってる人がいればそれは助けたいっていう感じですけど、うん、どっかにこう登録してそこで派遣されるって、そのシステムがちょっと苦手で、だったらまあ自分のできることを最大限にやろうという、う
ん、現地でそのボランティアで登録しなくても、
はい、
自分で行こうと思えば、
はい、
別に行けるんですね。
行けますね。ただまあそうですね、
があれば
向こう側としてはやっぱりそのちゃんとしそう手続きを取って、うん、そう派遣しないと、結局今回のメディアって最初でっかい街ばっかり取材しちゃって、うん、そこに物資ばっかり集まってしまったっていう、うん、まあちょっと悪い状態が続いちゃったんですよね、うん、でやっぱりメディアの方も行政からの指示でこう小さい街も取材するようになったっていうのがちょうど私が入った頃だったんで、
うん、
結構大手のメディアとかの方とまあ一緒になっていろいろ話聞く中でちょっといろいろそこら辺も教えてもらったり知ったりっていうところありましたね、う
ん、次はその福島第一原発の何十キロ、
20キロ圏内が入れない、
はい、入れない、
もう警察がもう立ち入り禁止、う
ん、ギリギリまで行かれたんですか。
そうですね、その検問のところまで行って、まあ、もうそこの写真を撮るぐらいしかもうできなくて、もうよく言えば中に入りたかったは入りたかったですけど、
今あのセシウムとか放射能汚染のことを言われてるんですけどね、
はい、
当然ながら匂いもしないし見えないし、
そうですね、
その危険度でどのぐらいあるんですか。
実際私ももうどんなものなのかわからないんですが、ただそのなんて言いましょうか、放射能を受けてもやっぱりすぐ出てこないという、うん、10年20年先ってそう言われたら なんか何をどうしたらいいんだからわからないっていうのが、まあ、正直言ったらもう少し政府がしっかりこうなんかこれだっていうものを出してもらいたいところですけど、うん、
その危険度からいくと、
はい、
まあ、僕はアフリカの援助の仕事をしてた場合に、はい、まあ、いろんなマラリアとかですね、
そうですね、
その予防するために薬を飲まなあかんとか、
はい、
でそれが副作用があってということからいくと、はい、僕は大してね、
はい、
あの言ってるほど危なくないかなっていうね、
その
、
そう
ね、途上国一国、アフリカ一国でよっぽど危険、それは 何百倍危険ですよ、多分。
それは言えてるかもしれませんね。よくその健康であの温泉とかその放射能がなんかどうなっていうところもありますからね。
プラスになる放射能もあるしね。うん、まあそうは言うものの、やっぱり僕は放射能なり原発反対の人間としては、やっぱりこう強く言うべきだけど、なんか異常に反応することも、
そうですね、
うん、問題ありかなと思ったりするんですかね。
日本人のちょっと感覚と言いましょうか、やっぱりメディアが全てであって、メディアからの情報は絶対であって、うん、でメディアっていうのはちょっと過剰に放送するところもあるんで、
そうですね、
それを全部丸飲みにしちゃって自分の知識だっていう感じで行動しちゃう方が多いんで、うん、ちょっとやはり自分のこの判断力っていうのも日本人はこれから持っていくべきかなというのも感じますね、
う
ん
う
ん、
そうですね。世界のメディアもそういう、はい、福島原発周辺20キロ、
はいはい、
そこまでメディアも来てるんですか。
いや、そこら辺では合わなかったんですが、やはり岩手あたりですとフランスの国営テレビの方と一緒になって、うん、まあ、お話聞いたりとか、あとは中国のメディアとお会いしたりとか、うん、私がお会いしたのはそこら辺でしたね。
彼ら面白いですか。どういう、 こう話したり、
まあ、もうフランスなんかも特にやはりもう各、うん、もうこんだけのことがあってもやはりもう原発はやめないって言ってるような国ですからね。ただどこまでやっぱり関心を持って接してるのかなってもちょっと読めないところもありますね、
うん、まあ、そういう現場行った時にフリーランサー同士の絆っていうのがつながり面白いですね、
はい、そうですね、いろいろと、うん、まあ、なんか情報交換もありますけど、うん、そういうつながりはやっぱりこういう仕事しててあちこちで面白いことは多いですね、
うんうん、僕は田村さん面白いと思うのは典型的なその、まあ、僕自身もそうですけどね、その組織とかよりか個人で、
はい、
自分の意思で全て、はい、こう現在動いている現在進行形の、ね、ものをこう見ていきたいと、はい、でそれも、自動車とか飛行機とかね使ってできるだけ、歩いてこう現場を見ていこうと、
はい、
要するにそのグラスルートというか草の根のレベルからこう見ていこうということで、はい、ちょうど1年前にですか、東海道53筋というんですか、東京から京都三条大橋まで、
そうですね、
それも歩いて、
そうですね、そこからさらに大阪港まで、
大阪港まで、はい、何日かけて歩かれたんですか。
それが三条大橋、京都入るまでが東京スタートからちょうど2週間14日ですね。
2週間14日、
はい、
でそれもホテルっていうか宿に泊まらずに、
はい、
野宿みたいに、
ひたすら野宿でですね。
だから江戸時代のね、良き、僕その日本も良き江戸時代の、
はい、
そういう時の気持ちっていうかね、
はい、
その時のの方がこう豊かさっていうある意味ではね、
はい、
文明のこう力がないから、
はい、
豊かなこともあったと、はい、それは、歩いて初めて、
はい、
その我々忘れてしまった何か見えてくると思うんですよね。それをファインダー通じて、そういうのはやっぱ見られました。こう歩くことによって東海道が変わって見えたとか。
最後の方は無でしたね、うん、私思ったのが、よくお坊さんとか、うん、修行で歩くっていうのが人もう昔のスタイルといいましょうか、まあ、今でもあると思うんですけど、うん、なんかそれってそのなんと言いましょうか、心をそのなんていうんですかね、落ち着かせるというか、こう何もない綺麗な状態っていうんですかね、最初歩き出した頃ってやっぱり雑念っていうんですかね、やっぱりいろんなこと考えちゃうんですよね。もうやることはないじゃないですか、ただ歩く、うん、
けど歩くと同時にやっぱり一応カメラで、
はい、
まあ、写真撮ってはったでしょ。
そうですね、まあもうちらほら
カメラマンとして歩かはったんでしょ。
そうですね、
うん、
撮りはしましたけど、でももう最後はもう撮ることも忘れるというか、なんかもう自分がどこに向かって行ってるのかなという、うん、なんかもうただ歩いてる、もう右足が出れば左足を次を出すっていう、うん、ただそれだけと言いましょうか、あまり記憶が後半の方は変な話ないんですよね、
うん、
最初の頃はやっぱりあれ考えたなこれ考えたなって覚えてるんですけど、うん、後半の方はもうただただ歩いているだけの日々と言いましょうか、
うん、
まあ、景色っていうのも私はあんまり忘れることないんですけど、その時だけはあんまり覚えてないんですよね。だからまあちょっともったいなかったかなと思うのもあるんですけど、また違う何かを得たなというのもありましたね。
まあ、まあどこが一番綺麗やったとかね、
はい、
まあ、そのままだけど、どこが綺麗なんですか。
か、あでも綺麗と言いましょうか、なんか歴史にすごい触れることが多かったんで、例えばあの徳川家康がこう、うん、最初に1603年にあの街道を、はい、あの開いたんですかね、でその時に植えられたこう杉が未だに残ってるところとか、 あれが芦ノ湖あたりだったかな、そういうのがあったりとか、やっぱり昔の宿場とかを今復興、あのその町おこしみたいな感じでちょっと新しくして、まあ綺麗な街並みになっちゃってますけど、うん、でも逆に古いのが残っていたりとか、うん、でここであなんかいろんな人がやはりもう坂本龍馬もあそこの街道を歩いて、うん、最初は江戸に入ったんだなとか、うん、そういうのなんか歴史ロマンにいろいろ触れると言いましょうか、うん、想像豊かにこう、う
ん、それ旧街道というか昔の街道を書かれたんですか、
はい、あもういろいろ使いながらですね、旧街道を通れるとこは旧街道を通りで、でも案内板がないとなかなか分かりづらくて、やはりちょっと大きい道が多くなってしまったかなというのはありますね。でも本当にとてもいい経験させていただいたなという
か、タフやしできるんだよね、2週間スタッフさんになる
みたいな、まあ、ようやったなって感じでしたね。
いやフリーランサーというのはその意味ではね、ほんまに若い時にそういう経験積まれるっていうのは、
ね、そうですね、
いいと思います。本日のゲストは安らぎ工房の代表の田村雄二さんです。いつものようにここでブレイクとしてハワイのノシアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは、フリーランサーのカメラマン、そして、田村雄二さんです。まあ、あの前半はですね、東北の大震災の、まあ、現場あるいは東海道の話だったんですけども、後半はちょっと世界、
はい、
ですね、オーストラリアに、どのぐらい行かれたんですか。
約だいたい3ヶ月ですかね。
3ヶ月、はい、それ何年前。
そろそろ3年になりますかね、
はい、オーストラリアのどういうとこ行かれたの、どこ行かれたんですか。
オーストラリアは行ったところで言えば最初ケアンズから入りまして、そのまんま海岸沿いで南下しまして、ゴールドコースト、サーファーズパラダイスですね、によりまして、でその後がシドニーに入りまして、シドニーでこうニューイヤーですね、あの年越し迎えまして、
めちゃ真夏ですね、
めっちゃ暑かったですね、とても年が明けたとは思えなくて、やっぱり新年はこう寒い日本かなと思いながら、で、あとはもうメルボルン、あの首都のキャンベラ、アデレード、アリススプリングスで、ウルル、エアーズロックですね。約そのオーストラリアを形的に東海岸沿いでぐるっと回って半周して、またケアンズに戻ったという。
あ、そうか。
ただもうほぼ移動はもうすべてバスという。まあグレーハンドという向こうで主流のバスなんですけど、もうケアンズからゴールドコース入るときは36時間ほどバスにぶっ通して乗ってて、
まあ、とてつもなくね、大きい大陸ですからね。
そうですね、もう大陸の大きさを肌で感じられた、いい経験でしたね。
僕はあのオーストラリアに1年住んだことあるんですけどね。
そうですね。
パースから、はい、まあ、ブリスベンっていう、その西から東へ、はい、まあ、移動したというか、
はい、
まあ、あんまりこう旅行しなくて、ただパースにいて、ブリスベンにいて、はい、まあ、それだけですけどね。 オーストラリアってこう海岸沿いだけが都市で、
そうですね、
内陸部に入れば
もうどうしようかなっていう感じですね。
赤土のそういうイメージないですか？
そうですね、もうあのウルルエアーズロック行った時もアリススプリングスっていう400キロ離れた町から2泊3日のこうキャンプツアーで行ったんですけど、うん、まあ、もちろん完全イングリッシュツアーでも英語がなかなか上達しなかった私は苦労しながら、ここで置いてかれたらちょっと行けて生きていく自信がないなっていう、うん、なんか環境が多かったですね、
うん、英語の上達のコツというのはやっぱりそういうね、はい、オーストラリアとかこう行きながら現場でね、
はい、
語学学校で勉強するか、そういうところでね、動きながら学ぶのが、はい、ベストだと思うんですけどね、
はい、
うん、
なかなか伸び悩んでるところですかね。
オーストラリアでウォーキングホリデービザっていうんで結構いけるでしょ、はい、働きながら ね、日本で働いたり、
結構日本人若い方でも今女性が多いですね、
うん、
男性よりも圧倒的に女性がもうワーキングホリデーで1年2年と向こう留学して、うん、もうそこから進む人はオーストラリア人と結婚して向こうで暮らしてるっていう方もざらに多いですね。
二十歳の女の子がオーストラリアにワーキングホリデービザに行ったっていうね、ポッドキャストが、はい、ポッドキャストがあってね、僕それ聞くの好きなんですけどね、はい、いやなかなかたくましいっていうかですね。
そうですね、最近のなんか日本の男性はちょっとなんか引っ込み思案と言いましょうか、
フリーランサー的な生き方でしょ。
そうですね、
やっぱりあのカメラマンとして行かれて、はい、最高の写真撮られました？オーストラリアで。
おかげさまでもうあれほどいい環境はなかったかなというぐらい、今でもたまに写真見てなんかちょっと昔の自分に嫉妬したりとか。
うん、やっぱケアンズの味の綺麗ですよね。
そうですね、もう海も綺麗だし、自然豊かであって人も穏やかであってとてもいい国でしたね、オーストラリアは。
でオーストラリアに行かれて次はインドも行かれたんですね。
そうですね、インドも1ヶ月ほど滞在してましたね、
インドっていう国は、まあ、将来一番伸びる国と今言われてますね、
はい、
ブリックスの 一つでも、特にインドっていうのは英語をしゃべるし、
はい、
IT 数学的なレベルが高いから、そうですね、どう思いました、インドという国。
もうとてもとても1ヶ月たった1回行っただけで語るにはもう恐れ多いという、
うん、
深いですね、とてもとても深い国ですね、
うん、
もうインド行った方って両極に分かれるとやはりよく言いますけど、うん、もう私はもうとてもとても大好きになった国ですね、
うん、
もっともっといたいなと本当に思いましたね、うん、
僕はインドに行ったことないんですからね、
はい、
僕は国連勤務してる時、アフリカの時、はい、上司がインド人で、
はい、
元大臣ですごく偉い人なんですね、まあ、でその人曰くですね、インドというのは世界で最もお金持ちがインド人で、最も安心のがインド人であると、はい、だからその極端にこう分かれる。だから僕それを聞いた時に、ね、インドというのは深いですね、
はい、
そしてやっぱり仏教のオリジンというのはね、はい、その釈迦のインドですからね、はい、
そうですね、
まあ、今ヒンドゥー教が強いですけれども、
そうですね、
まあ、あのビートルズもそうだけど、いろんなこう、まあ、ヨガとかそっちの東洋のあれに行く時、やっぱり最終的にはこうインドに行ってしまうというか、はい、
そうですね、なんか本当に何と言いますか、まあもう商売やらせたらインド人はうまいなというのはすごい痛感しますね。でやはりこう何と言いましょうか、商売やる上でやっぱり必要なものはもう一生懸命勉強するというでしょうか、もう語学から、例えばもう日本人相手にやるんだったらもう日本語ペラペラになるまで頑張って勉強したりとか、数学に対してもやっぱりもう計算は早いんで、
うん、
頭切れる人は多かったですね。
多いですね、うん、インドでその学んだことっていうのはね、一言で言うとどういうことですかね、哲学思想とか
人間ですかね。
人間、
なんかインドは本当に人間の全てがあるなという感じがしましたね。本当に、まあ、その人間の全てっていうのは内面的な問題と言いましょうか、その着飾ったものではなく、人間のその内なるものの全てがここには凝縮されてるんじゃないかなと。例えばたまたまそのバラナシというインドでもそのヒンドゥー教の聖地として崇められているガンジス川で有名な町なんですけど、はい、そこに泊まった時、何も知らないで泊まった宿がもうすぐ近くが火葬場で、そこで、まあ、ガンジス川の麓で焼かれて流されるっていうのがヒンドゥー教の最高の栄誉とされてますんで、うんうん、もう人が焼かれ、もう次から次へとなんか運ばれて焼かれていく光景がもう一日中続いてると言いましょうか、うん、すごいシンプルに見えたんですよね。やはり多くの方なんか日本人とかそういうなかなか見ない光景なんで、ちょっと毛嫌いと言いましょうか、なんかショックを受けるらしいんですけど、私の目からはすごいそれがシンプルに見えて、とても、あ、綺麗だなと、なんかもうそれがすごい自然となんか共に生きてる姿と言いましょうか、すごいなんか美しく見えたのをよく覚えてますね。 なんかそのガンジス川、そのもう死体が焼かれてすぐ近くでもみんな水を浴びてその沐浴するっていう、うん、もう洗濯もそこでするというのは、すべてのその営みがそのガンジス川聖なる川によって生み出されているという、う
ん、なんかこう、太陽が昇る時と太陽が沈む時っていうね、はい、そのなんとなくガンジス川のそういうね、
はい、
こう映像というか写真というか、
はい、ありますね、
イメージある。そういう写真撮られました？
そうですね、もう結構狙ってたんですけども、数枚しか撮れず、もう行った時期がちょうどそれも年末年始だったんですけど、なかなかちょっと晴れてくれなくて、もう何日目、ね、なんか粘ってもどうもなんかすっきり行ってくれないとか、そういうのは結構ありましたけど、まあそれなりに美しい写真、まあ、
インドならではの写真。ベストショットというのはどんな写真ですか？
女性が朝沐浴から上がってきて、この、まあ、向こうならではのインドのその衣装といいましょうか、それを羽織る瞬間にその朝日が後ろからこう照らし出される光景っていうのがあるんですけど、それはなかなか自分の中でも、あ、インドを象徴的に表せたかなという感じでは受けてますね。まあ、なかなかその一枚も人気で、結構ファンの方からは、
その田村さんの、その、撮られた写真をその、
はい、
例えばホームページで安らぎ工房で入ればいいんですか？
そうですね、安らぎ工房で検索していただければもうすぐヒットしますんで、うん、すぐ出てくるはずです。
そのオーストラリアからあの、
そうです ね、
ね、あの東日本など全部
見られてるんですね。そうですね、だいたい約計1000枚ほど写真をアップしてるんで、ホームページからもちらっと覗いてもらえれば、うん、いろいろ世界見れると思います。
安らぎ工房田村雄二
です
ね、はい。そしてインドからちょっとネパールも行かれましたね。
そうですね、
ネパールちょっと話もしてもらえますか？
ネパールもヒマラヤ、あそこら辺あたりはあの飛行機でこう空撮しながらエベレストを撮ったりとか、そういうのをやりながら、まあ、カトマンズという首都に大体滞在してたんですけど、うん、そこでちょっといろんな人とも関わりを持ちながらという、
うん、
まあ、なるべくこうその地域に溶け込みながらそこで生活する感じで、その目線で何と言いましょうか、写真を撮りたいというのがいつものスタイルなんで、なるべくその街に溶け込もうというのがいつもやる、もう目指すところですね。
よくこうネパールなりこうインドなりのね、はい、東へ行って西へ行く2つのこう大きな流れがあって、
はい、
例えばユーラシア大陸の西の果てっていうのは、まあ、イスラエルなりのね、
そうですね、
があって、東の果てっていう日本って、
ね、そうですね、
その2つというのは橋へ行く民族というのは非常に強いということをね、
そうですね、
いろんな、まあ、歴史は歴史というかね、人類なりの証明があるんですけどね、ネパールというのはその本当にその、分水嶺というかですね、
はい、
そこですからね。
そうですね、ネパールインドあたりは本当にその両方から来た旅人がもう昔からぶつかるところって、あの、うん、こう出会う場所だっていうんで、
出会ってそこからこう分かれていくっていうか、
そうですね、なんかとてもいろいろと深いドラマが多いところですね。
結構ヒマラヤのこう上まで行かれたんですか？その、
いや、もう手抜いてその飛行機で回ったぐらいですね。 あとはだいたい2000メートルぐらいのところまで行って写真を撮ったりとか、そのレベルでしたね。
で最近アメリカロス行かれたんですかね？
そうですね、ロスに滞在してましたね。
また今度ロスの方に行かれるんです
ね。そうですね、また来年の春にロス、ワシントン DC、 あとまあニューヨーク、そこら辺に行く予定でいますね。
やっぱりね、まだ20代なんで、
はい、
こう世界自分の足で回られて、
はい、
ね、いろんなこう素晴らしい写真撮ってその世界に発信されるというのは、ね、素晴らしい仕事なんで、
はい、
大手のメディアともその協力しながら、ね、いろんなことされたらいいと思うんですよ ね、
すね、
はい。本日のゲストは、安らぎ工房代表の田村雄二さんでした。本当に田村さん、ありがとうございました。どうも
ありがとうございます。